皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの話などを毎週金曜日にお送りしています。先週のポッドキャストに引き続き、今日はしなやかな背中を手に入れるというブログの後半をお送りしていきますね。前半を聞いていない人は一度このポッドキャストを止めて10分程度の前半を聞いてきてください。そちらで理論と解剖学を説明しています。今日は実践編ということで、エクササイズの名前が結構出てきます。音声だとちょっとね、わかりづらいかもしれませんが、私の本3冊から取り出しているので、後で該当する記事に戻ってもらえれば、エクササイズ名と本の名前、そしてページ数もリスト化されていますので、参考にしてくださいね。では本文です。バレエで必要なしなやかな背中を手に入れるには、しなやかな背中を手に入れるために何を練習する？今までの話をまとめると、バレエダンサー特有のしなやかな背中というのは、たくさん反れる、関節が柔らかいというよりも、自分の持っている背骨の可動域、そしてそれはいろんな方向に動くというものが、自分で思ったように滑らかに折れずに使えることなど分かりましたね。では次の質問、しなやかな背中を手に入れるためには具体的に何を練習すればいいのか。背骨は様々な方向へ動きが可能ですが、皆さんの背骨全てが同じようには動かないでしょう。アラベスクに上がりやすい足がある、回転しやすい方向がある、ポーデブラで肩が上がらずにでも腕を大きく動かせる方があるというように、人間の体には得意不得意があります。どんなエクササイズでもテクニックでもそうですが、動きづらいところの練習、動きづらい方向の練習を行うことで苦手克服というのはできますよね。しなやかな背中でも同じことが言えるの。私がインスタライブで実際に頸椎の基本の6つの動きをやってみた時に分かったことは、屈曲するのには問題はない、伸展は弱い、コントロールが難しい、回旋は左の方の可動域が狭い、側屈は両サイドとも大変ということが分かりました。なので私の場合は、伸展の強化、側屈の練習を増やす、回旋は左を多めに行うということを考えて、エクササイズプログラムを制作する必要があります。レッスンだったらこれはレッスンプランのことですが、まあ今回はエクササイズでお話ししていきましょう。これに当てはまるエクササイズプログラムは星の数ほど制作できますが、皆さんに分かりやすいように、私の本、立ち方、ターンアウト、プリエからエクササイズを選んでみました。エクササイズがわからない人は、ただ苦手な方向に何度も動かすというのだけでもいいスタートになりますよ。特にレッスン前のウォームアップとして行うと効果的。私と一緒にダンサー用のエクササイズを毎週行いたい人は、ボリコンサークルもチェックしてください。では実際にエクササイズプランを見ていきましょう。頸椎の伸展強化エクササイズ、四つん這い手足上げ、立ち方本の90ページ、バックエクステンション、立ち方本の97ページ、デッドリフト、プリエ本の139ページ。で、首の後ろ側の筋肉をアイソメトリックに鍛えた後、ちっちゃいコブラ、立ち方本の128ページ。で、伸展のコントロールの練習をします。頸椎の側屈強化エクササイズ、腰方頸筋ストレッチ、ターナード本の136ページ。左右のバランスを整えるエクササイズの1と2、立ち方本の130ページ。この動きを首まで側屈を意識して行うのとともに、僧帽筋上部の緊張が首に与えている影響というのを考えて、両頸筋エクササイズ、立ち方本の118ページ、V と W、プリエ本の100ページ、で、肩甲骨周りと僧帽筋下部をサポートする筋肉を育てるエクササイズも取り入れます。頸椎回旋強化エクササイズ、ブックオープナー、立ち方本の110ページで、頭蓋骨の重さを床にサポートしてもらったままでの回旋の練習をまずはやって、その後に片足ボールパス、プリエ本の136ページで、動きの中バランスを取らなければいけないシチュエーションでも使えているかを確認。もちろん動きづらい、私にとって動きづらい左側を多めに行います。注意点としては、これらのエクササイズをやるときに、動きづらい部分や方向をカバーしようと他のエリアが助けに来てしまわないようにチェックすること。胸椎を反らせるのが苦手なので腰から反ってしまう。首を回旋するのが苦手なので肩も一緒に動いてしまう。などはレッスンでも見ることがよくあるズルですね。 大きく動くが目的ではなく、苦手を克服することがゴールだということを常に頭に入れてエクササイズをやってください。いくら背中のストレッチをしてもエクササイズをしても、いまいち背中を強く保ったり、レッスンの中でしなやかに使えないと悩んでいるダンサーがいたら、体幹の強さを再確認してください。背骨が入っている部分イコール体幹だからです。なので、この前に3月の鬼活ではボディのスクエア、つまり体幹部分のホールドを勉強したの。どの方向でもいいけど、背骨がしなうとするじゃない？そこから戻ってくる、つまりまっすぐに戻ることができなければダンサーの背中は作られません。だからレッスンでも両手バー、足は低くほぼ当てるで、体を保つ強さを作った後にポーデブラ、足の高さ、体の方向などと動きが複雑になってくるわけ。基本が大事っていうとなんかクリシェな感じだけれども、やっぱりここでも事実なんですよね。まとめ、しなやかな背中を手に入れるには、しなやかという意味を正しく理解した上で、背骨の柔軟性と筋力の両方が必要であること、体幹の強さは絶対条件であること、背骨は様々な方向に動くので、練習するときは苦手克服を意識して体幹の強さも考えて行うとすると、バレエダンサーに必要なしなやかな背中を手に入れることができます。このストレッチだけすれば OK ではなく、体の動きとバレエテクニックへの知識、体の声を聞く力、継続して努力できる自分がしなやかな背中を作ってくれるということですね。そうそう、高く足を上げるためにもしなやかな背中は絶対に必要。なぜかというのは鬼活のビデオでも説明しているので、そっちも聞いてみてください。いかがでしたか？今週の水曜日をもって家族で学ぶダンサーの怪我シリーズが終わりました。成長痛、側腕症、そして疲労骨折という多くの若いダンサーが悩むエリアに、家族ができること、お家でできること、知っておきたいことなどを勉強しました。勉強会の中でもストレッチをする前に、そのストレッチがその怪我、体、場所に対して安全なのかを考えてくださいねと何度もお話ししたのですが、しなやかな背中を手に入れるためにはストレッチだけではないというのも今回の内容で分かっていただけましたでしょうか。絶対にストレッチは危険だからダメではないけれど、柔軟性を手に入れる方法はたくさんあるという事実、舞台で使われる柔軟性やしなやかさは動きであるということが伝わったら嬉しいです。来週も引き続き鬼活内容で背中から腕を使うということについて勉強していきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。